まで15年以上犬の保育園の先生を行っているなおちゃん先生と申します。犬と人の架け橋でありたい私が、犬に関する様々なお話、大好きな旅の話、子どもたちの話などをマイペースにお届けしています。明日5月23日木曜日午後4時30分ごろ、16時30分ごろからなおちゃん先生と犬のあれこれお話しませんかのライブを行います。こちら30分から1時間程度のライブを予定しております。こちらの内容なんですけれども、ご質問がもしあるようであればそちらにお答えをしていきたいと思います。アーカイブはおそらくメンバーシップ入りになりますので、ご質問のある方ぜひお越しください。今日はその明日のねライブに先駆けて師匠のセミナーに参加してきましたという内容でお話ししていきたいと思います。私は先週土日にかけて長野県に行ってきました。昨年も来日セミナーを行ったイギリス人師匠を招いて、私の次に師匠の下で修行してきたトレーナーさんが今年も師匠を招いて特別来日セミナーを企画したので、私も参加をさせていただきました。このセミナー自体は4日間、朝の9時半から午後3時半までの間、すべて屋外、スキー場の敷地を借りて行われました。一体何のセミナーなのかなと思った方、はい、正解です。こちらのセミナーは、ガンドッグとガンドッグのジャッジのためのセミナーでした。ガンドッグのことをご存じない方のために、この究極のドッグスポーツのことを前半で解説します。日本でも大型犬の中で大変人気のあるラブラドール、ゴールデン、フラットコーテッドなどのレトリバー種、皆さんはこれらの犬種のワンちゃんたちは愛玩犬だと思いますか？いえ、彼らはもともと猟犬なんですね。猟犬と一口に言っても猟の対象により犬を使い分ける、そのためのたくさんの犬種が生み出されたのがヨーロッパなのですが、レトリバー種の狩猟でのお仕事は回収にあたります。この回収はレトリーブといい、つまりレトリバーの語源にあたるものですね。ちなみに回収の他に実猟において犬の荷が担う仕事はどんなものがあるかというと、鳥を飛び立たせるスプラッシュや、獲物を見たら片手を上げて止まるポイント、立ち止まるセットなど、これらもそのままスパニエル、ポインター、セッターなどの犬の名前になってますね。また皆さんよくご存知のテリアやハウンドなども、そのお仕事をそのまま犬種の名前にしているものです。テリアはテラ、大地に潜り込んでいる小動物を追い立て時に狩るもの、ハウンドはサイトハウンドなど目や耳、鼻のどれかを使って獲物を追跡するという犬になります。さて話を戻しましょう。レトリバー種は猟犬といっても直接獲物に飛びかかったり息の根を止めたり戦ったりする犬ではなくて、あくまでも人間がかつては弓、そして時代が進むと鉄砲や銃で撃った獲物を主人の手元まで運んでくるという役割なんですね。だからこそ狩猟の場であっても主人の指示が出るまではそのそばを離れない、また獲物をその場で食べてしまったり持ち去ってしまうということよりも持って帰りたいという気質、本能が生来備わっているので、常に人と歩みを揃え意思疎通をして二人三脚で仕事に当たることを目的とされて繁殖されてきました。その生来の気質は家庭犬向きでもあるので、大型犬の中でも懐きやすく人のそばで仕事をすることを好む傾向があるため、介助犬や盲導犬に適しているんですね。そんな彼らの生来のお仕事、撃ち落とされた獲物を主人の元まで持って帰るというこの実猟でのお仕事そのものが、いつしか人と犬の絆を作る究極のドッグスポーツ競技になりました。それがガンドッグです。本来なら猟がメインのガンドッグ、量抜きでいかに飼い主やハンドラーとのコミュニケーションを取りながら、時に遠く、時に隠れている指定された対象物を一生懸命に探し見つけ飼い主の元に運んでくる、それを競うのがガンドッグの競技ということです。実はこのガンドッグはレトリーバーの飼い主さんでもほとんど知る人はいないと思います。 イギリスでも名前は知ってるけど、いまいちどんな競技なのかわからない。まあとにかく持ってこいでしょという方も多かったです。私の師匠は一般的な家庭犬のトレーニングはもちろん、今でも一番力を入れているのがこのガンドッグ競技のための犬のトレーニングです。彼女の情熱は一ハンドラーや一トレーナーとして良い成績を収めるということだけでは飽き足らず、栄養学からこの競技にふさわしい犬の選別とブリーディング、これは繁殖ですね、競技のジャッジ、審判の育成と守備範囲の広さは半端ではありません。このガンドッグを普及させたいというのが私の後輩のトレーナーさんの意思なんですね。そして師匠を呼んで、今回は前2日間はガンドッグハンドラーのためのセミナー、後半2日間はガンドッグジャッジ、審判を育てるためのセミナーが行われたということになります。まあなんともマニアックでニッチなセミナーですよね。私は審判ジャッジのためのセミナーに参加したんですが、これは私がガンドッグのジャッジになりたいからというわけではありません。ガンドッグというのはかなりマニアックな人と犬のための競技だと思いますが、これは例えば毎日のストレッチから筋トレに移行する、そしてその運動習慣を積み上げていった先にボディービル大会がある、そんなイメージで、犬と人とのコミュニケーションのトレーニング、意思疎通の全ての先にある究極の競技、それがガンドッグだと私はガンドッグの競技を見るたびに思っています。犬と行うドッグスポーツというのは無論全てが地道なコミュニケーションとトレーニングの賜物なのですが、ガンドッグは飼い主であるハンドラーと犬が一番遠いところで行われる特殊な競技です。シープドッグ競技も遠いですが、ガンドッグ競技との違いというのは歴然です。ガンドッグ競技が単なる持ってこいと違う部分、それは撃ち落とされた鳥を回収するという部分で、それはたとえ本物の鳥ではなくダミーだったとしても、投げる人と持ってこいの指示を出す人というのは異なるんですね。本物の鳥を使った実量スタイルのコンペティションもありますが、ワーキングテストなどではやはりダミーと呼ばれる、大体水鳥や獲物となる鳥と同じぐらいの重さのある円柱状の布の重りを使うことが多いです。実量のスタイルではガンと呼ばれる鉄砲を持った人たちが犬を連れたハンドラーの前に立ち、鳥を撃ち、その後ジャッジが落ちた鳥の位置を把握し、レトリーバーを連れたハンドラーにどの位置のどの鳥を回収するのかを指示出します。ダミーを使う競技会やテストではスロワーというダミーを投げる専門の人がいて、まあ大体この人たちは木の陰に隠れていたり目立たないところにいることが多いです。マークという掛け声や実際に鉄砲音を鳴らしてからジャッジの指示した方向にダミーを投げるというのがスロワーの仕事です。このダミーの投げ方もテストのレベルによって、投げる瞬間をハンドラーと犬が見ることができるのか、もしくは見ることができないのかが異なります。当然ハンドラーも犬もダミーが投げられているところを見ていない方が難易度が高いですよね。テストのレベルが上がっていくと、こういった投げる瞬間を犬やハンドラーに見せないという投げ方になっていく、そういったとてもニッチな競技になっていきます。ジャッジと呼ばれる審判は、歩け、止まれ、振り返れなどの指示をハンドラーに出すとともに、どの方面にダミーが投げられどれを取りに行くのかを指示します。ジャッジの指示への反応性の全ては点数に響きます。スコアは減点方式で、今回のテストでは20点満点から減点をされていくものでした。最終スコアの一番高いハンドラーと犬が優勝で、レベル別の競技内容となっていました。何が減点に響くのかというポイントは実にたくさんありますし、反対に加点のポイントもあります。この減点加点のポイント、どこを審査基準とするかというのはあらかじめ決まっていますが、ジャッジによって審査するもの、減点に加えるもの、加点に加えるものがあるため、競技を審査するジャッジは複数名で行います。それぞれのスコアを見比べ競技をして点数が付けられる方式になっているんですね。私が参加したジャッジセミナーでは、この犬とハンドラーの 動きにいくつスコアをつけるのか、なぜそのスコアになったのか、イギリス人師匠のジャッジは何点になるのかということを学ぶセミナーでした。いろいろ細かいスコアをつけるためのポイントがあるんですが、どんな基準でスコアをつけられるのか少しだけご紹介しましょう。実量、つまりリアルな量ですね、狩猟の場合では獲物となる鳥を傷つける行為というのは一発アウトです。食べたり遊んでしまったり、ハンドラーに渡さずに持って帰ってしまったり、どっかに持って行ってしまったりね、激しく噛んだりするのも同じです。また複数の犬と一緒に行われるのが多いこの競技ですが、自分の犬に指示された以外の獲物を持ち帰ってしまうことも一発アウトです。ガンドッグの競技ではハンドラーから100メートル以上離れた場所で犬が獲物を探すということは珍しくありませんし、その途中に傾斜や藪、林、池、大きな障害物があることも十分にあり得ます。ハンドラーから犬が見えない位置を探させるということもありますので、声が届かない、姿が見えない場所での指示には笛を使うということが主流です。ですが笛の指示を聞かないということは、まあ犬の中ではとてもよくあるんですね。これも減点の対象になります。数回の無視でスコアがゼロになるということもあります。特に重要なのは犬を止めるストップとリコール、呼び戻しの笛になります。離れれば離れるほど犬が集中したり、犬自身の楽しみに浸ってしまったりと、笛の合図を無視することが多くなってしまうことが多々あるんですよね。いくら最終的に獲物を見つけて持ち帰ることができたとしても、途中のハンドラーや笛の指示に正確にすぐに反応しているのか、真剣に集中し熱意を持って探しているのか、持って帰ってきているのか、匂い嗅ぎやマーキング、排便などレトリーブ以外のことに意識を向けていないかなどは全て採点基準になります。また待っている間ですね、自分の番を待っている間も鼻を鳴らす、競技中に人が犬を触る、犬に声をかけ続けるなども NG 行為になります。これ聞いてるだけでかなり難しそうじゃないですか。これらが全てクリアになっていることは当然ですが、さらに犬のスピード感や探している間の熱意、ハンドラーとのコミュニケーション、コース取りの無駄のない美しさ、ハンドラーの指示を出すタイミングや的確さというのが採点基準になります。このセミナーの最中にガンドッグの競技を通して気がついたこと、見直すこと、これから自身のトレーニングの中に取り入れてみたいこと、感動したことなどについては、明日の5月23日16時30分頃からなおちゃん先生と犬のあれこれお話ししませんか、ライブでお話ししたいと思います。もちろんご質問も大募集しております。よかったらお越しいただければと思います。それでは最後まで聞いていただきありがとうございました。